ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日のお話は何ですか？
今日はですね、意識レベルは17あるっていうですね、意識の地図を完成させて、博士号を取った人の話をですね、させていただきます。
はい、なんか難しそうですが、
運が、それ簡単に言うとね、心の状態っていうのが、全部エネルギーの状態と対応してるよっていうのをね、研究、20年の研究で突き止めて、例えば、その、喜びと、その、勇気っていうのが、勇気を出してる状態と喜んでる状態っていうのが、それぞれね、エネルギーの全部心の状態を17レベルに分けて、エネルギー状態を、明確にしてね、アメリカの博士なんだけど、その、デイビッド・アル・ホーキンス博士がですね、20年の研究によって2万人のね、人の協力を得て調査して、20年かけて心の状態とエネルギー状態を全部数値化して、医学博士を、博士をですね、博士号を取ったっていうね。医学博士じゃなくて博士号を取ったっていうね。で、いろんな世界的にベストセラーになったね、パワーかフォースかっていう本があるんですが、今日はそこからね、紹介させて、意識の地図っていうのをね、ホーキンス博士が完成させた意識の地図に迫りたいと思います。
実際これをね、ラジオでって普通なんかこう、文字あったり、あった方が分かりやすそうですよね、17だから。
そうですね。
はい。その辺は翡翠さんの素晴らしいトークでみんなに分かりやすくお願いします。
はい。で、その、要はね、その僕が伝えてるその方程式、公式があってね、未来を作る公式があって、心かける行動イコール未来って伝えてるのね。で、そのこのホーキンス博士はその心の状態を、まあ要はエネルギー化してね、エネルギー、心の状態が200以上あると、何かやってもうまく生きやすい人、これね、意欲っていう状態がね、何事に対しても肯定的に捉えられるようになると心の状態がエネルギーで200を超えてくるのね。200を超えてきてる人は、いわゆる運がいい状態に入ってきますよと。で、その無気力の状態っていうのは、心のポイントが50レベルらしいんですね。で、もう200以下はもううまく生きにくい。あと罪悪感っていうのをね、自分を責めたり罪悪感を持ってる状態がエネルギー30、でこれはもう下から2番目、恥、もう自分を恥じている状態がエネルギー20で一番低いんですね。で、悟った状態っていうのがもうエネルギー1000、700から1000ぐらい。で、心がすごい、もう至福を感じてる状態っていうのを、この作者さんは平和っていうキーワードで置き換えてるんだけど、もうすごい幸せに満たされて、至福、日本語で言うと、もう幸福に至るで、至福っていう状態がね、600ぐらい。で、喜んで嬉しいっていう状態が540。人を愛してる状態が500。だね。人を許した瞬間に、心の状態が350。なんか、意欲を持ってね、楽天的にこういうことやっていこうと思えてる状態になると310。そして勇気が出た時が200。ね、怒ってる時が、これだんだん下がってってるんだけど、怒ってる時は150。もうあれも欲しい、これも欲しいって、もう欲望に身を任せてるような時は125。怖いって言って恐怖心に包まれてる時は100。すごい悲しみがある時は、75。無気力になると50。罪悪感になると30。自分を恥じてる状態は もう自分が大嫌いな状態をもう20、
うんうん、
この20から1000ぐらいにね、
うん、
これあのキネシオロジーっていう筋反射っていう方法があるんだけど、その例えばその健康食品を10個持って、うん、1個1個持って体の筋肉の反応を見るのね、
うん、
そうするとどれが自分に合うのかっていうのが分かるっていう、
うん、
筋反射っていうキネシオロジーっていう方法があるんですが、はい、このキネシオロジーっていう方法で20年にわたってね、
うん、
もう2万人の人たちを調査した結果、うん、その心の状態を全部数値化に落とし込むことに成功して、うん、博士号を取ったっていうね、ホーキンス博士が20年かけた意識の地図、
うんうんね、数値化してるのが
数値化してるんですね。でこの心の、うん、要は心かける行動イコール未来なので、うん、心の状態がエネルギーが高まると、うん、極端なこと言うと心かける行動イコール未来だから、うん、心の状態が1000のエネルギーがあったら、うん、1行動しただけでも、1000×1 イコール1000なので、結果がすごく出やすいのね。
うんうん、
だから心かける行動イコール未来だから、うん、行動をめちゃめちゃすごい行動するか、うん、すごいいい心の状態でするかでね。
うんうん、
その2つの要素で未来が決まってくるんだけど、うんうん、だからその掛け合わせ、
うん、
だから心の状態が高ければ高いほど1行動するだけでも1000ずつ効果が出てっちゃう、
うんうんうん、
そういう状態なんですね、
うんうん、より集中したものがいいものができるか、1本やるだけで1000がいくっていう、
そうで、はい、僕はここが実はすごい得意分野なのね、あのご機嫌で言いやすい、
うん、はい、
自分の機嫌は自分で取れる、
うんうんうん、
すぐ上機嫌になる、
うん、
ほっておくとすぐ上機嫌、
うん、なんかタコかなんかみたい、風船かなんかみたいにこう引っ張っとかんでとふわっといっちゃうってことですね。いつも上に上にちゃんとふわふわしていこう、ご機嫌な、
何にもなくても上機嫌、
うん、いいことですね。それはもう素晴らしいと思う、うん、
これが僕は得意分野なので
うん、うん、
結果がすごい出やすいのね、
うん、
心かける行動イコール未来だから、うん、心がもうエネルギー値が高いから、
うんうん、
ちょっと行動すると結果出やすいのね、はい、
うんうん、
本も4冊連続でいきなりベストセラーになったりとか、
うんうん、
今回ね今日誰のために生きるの、
うん、
正元さんとね、うん、本が26万部売れて、
うん、
しかも正元さんと出会えたのは偶然お風呂で出会ってるので、
うんうん、
まあ本当に運がいいだけなんだけど、
うん、
その運が良くなっちゃうのね、
うん、
それが心の状態を高めること、
うん、
でその心の状態を高めるのがね、うん、前回たっちゃんが言ってくれた、うん、いわゆる空の状態っていうのは心の状態がエネルギーが高いわけなんだけど、
はいはい、
そのじゃあどうしたらその空の状態っていうね、うん、心の状態、
うん、
入れるかって言ったら、はい、その漢字が無我夢中っていう漢字が教えてくれてるのね、
うんうんうん、
我のない無我の境地に入る方法って難しいんだけど、うん、夢中になってる時は我が抜けてますよっていうのが無我夢中っていう字なのね、
うんうん、
だから夢中になってる時、うん、もう自我を超えてるんだよね、
うんうん、
で心の状態がすごい高くなるのね、
うん、
でも夢中になるものっていうのを、うん、じゃあどうしたらそこの入り口に立てるかって言ったら、うん、好きなものを語ってる時っていうのは、うん、心のエネルギーが高まっていくのね、
うんうん、
だから正元さんっていうのは愛子を語る会っていうのをやってるのね。
ね、実は大ファンという
愛子の大ファンで
うん、うん、
愛子を語る会やってるのね、
うんうん、
好きを語ってる時ってみんなすっごいエネルギーが高まるのね、
うんうんうん、
なのでその日常の中でねもう好きを、うん、語れるようになると、うん、人生がめちゃめちゃ変わるのね。で、その、ある方がね、男性が、当時20、 多分27、8歳ぐらいだったと思うんだけど、彼がその僕のイベントに時々来てくれて、翡翠さん正直言うと僕は20何年間、彼女ができたことが一度もないんです、どうしたら僕みたいな人が彼女ができるんでしょうかって聞かれたんです、簡単ですよって、1時間あなたが夢中で語れるものを、見つけてくださいって僕は言ったんです、1時間夢中で語れるものができた時に気づいたらあなたの隣に彼女がいますって言ったんですね、そしたらその彼と偶然、僕は毎年当時沖縄マジカルツアーっていうのをやってたので、沖縄マジカルツアーで沖縄空港、那覇空港に着いたら彼がいたんですよ、で、わ、沖縄まで僕のイベントに来てくれたんですね、ありがとうございますって言ったら、いや、翡翠さんのイベントじゃなくてビギンのコンサートに来ましたって言われたんですよ
俺じゃないんかい。
そうそう、ビギンのコンサートに来ましたって言われてあ、そっかと思って、俺のイベントじゃなかったんだ。
たまたま同じ日だったんだ。
そうそう。で、まあ、それでね、彼はビギンのコンサートに行って、僕らは、まず那覇空港着いたら、参加者さん20人ぐらいとレンタカー乗って移動するので、で、レンタカーのとこ移動したら、また彼が、僕の20メートル先ぐらい歩いてたんですよ。で、そしたら、なんと、女性と手をつないで歩いてたんですよ。で、うわぁ、彼女できたんやと思って、あの子、彼、生まれてからずっと彼女いないって悩んでたけど、彼女できたんだと思って、まあね、その声かけるのも野暮だしね、僕もイベント中だったから、まあ20メートルぐらい先ね、彼が女性と手をつないで歩いてるところを、まあそっと見守って心の中で拍手してね。そしたら後日彼からメールが来て、翡翠さんの言う通りになったんですって。実は翡翠さんがね、僕はずっと彼女いなくて悩んでた時に翡翠さんが、夢中で語れることを1時間できた時に、君の隣にもう彼女がいると思うよって翡翠さんが言ってくれたので、夢中に語れるものを探そうってね、思ってた時に、その翡翠さんのその本を読んでね、人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう山下博先生の本を翡翠さんとの共著を読んだ時に、あ、山下先生のもとで名前を勉強して、名前に関してだったら俺は1時間夢中で語れるっていうようになりたいと思ってね、名前の研究して勉強したんです。そしたら、その名前のね、鑑定してあげてる子から、デート行けることになって、そして、お付き合いできることになったんです。って言って、
すごい。
知ってるよ、俺、二人が手繋いでるとこ見たからって。
言わなかったんですね。見ただけだっていうのが。
その時はね、言ってくれなくて、後でメールで教えてくれたんですよ。
だからちゃんとその現場も俺は見てたし、後ろ姿のだけにいかにもなんか中身の良さそうな雰囲気だったり。
だから彼は名前のね、言霊を勉強して、名前に関して1時間夢中で彼女に語ってたら、まあその彼女と付き合えることに。なったっていう。まあだからその1時間夢中で語れるものを持つと、そのエネルギーが変わるなので、前回話した、そのね、世界を変える方法っていうのは心から楽しむこと。その先に祈りがあり祭りがあるっていう話を前回したんで、まあ今日のね、話を前回に合わせて聞いてほしいんだけど、一時間夢中で話せるものを持てた時に世界が変わり出すんですね。心のエネルギーが上がるんですよ。一番簡単に上がるんですよ。
それこそ一番無意識な状態で、喜んでるわけですもんね。好きなものを言ってる無我夢中の。
で僕はそれこそね、もう物の見方に関してだったら本が80冊書けるぐらいなんで、もう何時間でも語れるわけですよね。で、あと幕末の坂本龍馬だったら、もう3時間でも4時間でも語れるから、それを1冊にね、本書いてるし、もうソロイストっていうブランドね、僕大好きなブランドがあって、もう宮下隆弘さんの デザイナーさんなんだけど、うん、宮下隆博さんの素晴らしさだったら、うん、もうこれも1時間ぐらい語れるんですよ。もう宮下さんの作った服をね、もうこのラジオでも何回も語ってるけど、はい、僕は25年近く宮下さんの服を着なかった日がないんですよ、
うん、そんな人はなかなかいないと思う本当に何が何でも、
もうパンツも宮下さんでしょ、靴下も宮下さんでしょまあいつ靴下は高いからいつも宮下さんのじゃないけど
いろんな事情はあるわけですね。どこかにちゃんと身につけてると
全部じゃないけど、うんうん、もう必ず T シャツ、まあほとんど上下宮下さんの日がほとんどですけど、うんうん、パンツも靴下もまだ宮下さんだしね、
ねえ、よく言われる、
うん、しかも時計だってね、
うんうん、
時計は宮下さんのじゃないんだけどインスタで宮下さんの写真を究極まで拡大させて宮下さんと同じ時計を買ってますんで
広げて広げて広げて
この話をするとね、はい、本当に危ないって言われる領域に来てるんですが、
誰も止められない状態よく言われる入院の時もっていう
そう、入院した時も病院着にねみんな着替えるんだけど
そうですよ、
僕はもう宮下さんの上下トレーナーで過ごしてました
ねえ、
もう病院服着たらやる気が起きないんですよ、
あ病院あの、ね、病院だからいいと思う病院だからいいんじゃないですかね、やる気はなくてもいいようなだけどその時
は一回ね、はい、悪かったんだけど北海道で、はい、そのマイワイの法則にね、うんうん、ヨシ君っていうキャラクターがあるのね、
うん、
であるスタッフが愛を込めてものすごい時間をかけて、はい、そのキャラクターのね、うん、服を作ってくれたんですよ、
はい、
で着てくださいって言われて嫌、うん、ですって嫌ですって即答、はい、スタッフがめちゃめちゃ愛を込めて作ってくれたのに嫌です、もう宮下さんの服を脱いだ瞬間に僕は僕じゃないんです、
なんか どうなっちゃうんですかふにゃーってどうなるのか知りたい、あのコーチでもそうでしたよ、あの坂本龍馬用に用意した
そうあのコーチでもね、はい、僕坂本龍馬大好きだからね、この衣装に龍馬の衣装に着替えてください、はい、嫌ですって、うんうん、即答断ります、
他の人に着させようとします
もん、ね、そう嫌ですもう宮下隆博さんの作る服を脱いだ瞬間に、
うん、どうなんですか、
もう僕の戦闘値が、うん、13,000ぐらいから8ぐらいに落ちるんですよ、
おじいちゃんみたいなどうなっちゃうの、
縁側のおじいちゃんになっちゃうんです
それも見たいって噂がある
もうやる気が出ないんですよ、
やる気、病院でやる気がなくなるって言ったら、いやいや、やる気はなくていいと思うけど、それぐらい別のものになって。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
ほんとやる気出なくなっちゃうので。
キューン。
そうそうそう。
わかりやすい。それぐらい、
もう、それぐらい大好きなんですよ。
装着した瞬間にキリってなるわけですね。
もうだから、それぐらい大好きなので、
うんうん、
だから、大好きっていう気持ちが、うん、僕のね、エネルギーのほとんどが大好きっていう気持ちでできてるんです。宮下さん大好きっていう気持ちとかね、龍馬大好きっていう気持ちだったり、うんうん、プリン大好きっていう気持ちだったり、僕は大好きが多いんですよ。めちゃめちゃ大好きが多いんですよ。
いいことですね。そういうことなんですね。
だから、大好きがめちゃめちゃ多いので、ね、オズワルドさんも今だったらもう本当、うん、オズワルドさんの曲聴くだけで元気出るし。語れる。雨ざらしさんの歌聴いてるだけで、8時間、うんはい、ノンストップで仕事できるぐらい大好きなんですよ。
すごい。いや、それぐらい好きというのはそこまでってことですね。
好きなものが、本当にたくさんあるので、
はいはい、
その、好きを語るっていうのが、いかにエネルギーを高めるか。好きっていうのはエネルギー、はい、心のエネルギーを高めるんですね、
うんうん、
でホーキンス博士は心のエネルギーが高まったら、
うん、
本当に何をやってもうまくいく領域に入ってっちゃう、
うん、
で好きなものは別に何だっていいんですよ、
うんうんうん、自分だもんね別にどれが正解はないし、
はい、スカンジナビア半島のことだったらもう本当に夢中になっちゃうでもいいし
ちょいちょい出てきますけど何ですか、
もうゴルバチョフ
言いたいだけなぜそこ行きますかね、
ゴルバチョフさんの政治活動の研究しだしたらもう 頃。
今頃です。
ベルリンの壁を、の頃のゴルバチョフさんの、本当にあの活動を追いかけたらもう本当にときめいちゃうでもいいしね。
ねえ、会いたいね、そういう人。それぐらい異質なものでいいわけですね。十分がだからね。
そう。
うんうんうん、
でも、もう、あの、土偶が最近あったのは、うん、もう土偶が大好きで大好きで、国宝5っていう土偶がね、はい、国宝になってる土偶が5体だけあるんです。うん、何万体と土偶、縄文土器の土偶って出てるんだけど、はい、2万体ぐらい出てる中で、うん、5体だけ国宝なんですよ、
うんね。
で、まずその実物を見に行こうって言ってね、はい、北海道に、うん、一番彼が好きだったのが、うん、まず国宝5のうちね、
うんうん、
あの、合唱、合唱、うんとね、ガックーくんかな。ガックーくんだったかな。その
一番彼が好きなとか言ってましたよ。名前ですよね。
ガックーくんだったかな。
国宝5のうちの。
そう。北海道にあるね、国宝一つしかない。うんうん、土偶の国宝一つしかないんで、はい、そのガックーくんだったかな、
うん。
そのね、土偶を見たくてね、うんうん、行ったらね、うん、いなかったそうなんですよ、美術館に。と思って。なんでいないのって。そしたら、その期間中、国宝5が 5体全部長野に揃うって、長野でイベントやってて、長野に行けば全員に会えたんだっていうね、オチがあったそうなんですけど。
ほんと、それが目玉だったのに出張っていうか。
出張してて、しかも5体全員が長野に一堂に揃うっていう、イベントでね。
わざわざね、北海道まで行ってみて、長野で5つ見れた。そんなのがあったんだ。へぇー。
そうそうそう。
うん、
もうそのね、うん、もう彼も土偶についてはすっごい熱く語ってましたけど、うん、その何か何でもいいんですよね、
うん。
何でもいいので、これだったら1時間は熱く語れる。だから好きな分野の本を10冊読んだら人生変わるんですよ。
うんうん、
もう語れるから10冊も読めば。
うんうんうんうん
だから自分の好きな分野を10冊さらに読んでみると、
うん、
もう世界をね、
うん、
変えられるので、1時間は語れるので、うん、10冊読めば、
うんうんうん。周りに人が亡くなっても、こう、いなくても、とにかく語れる、あれみたいな雰囲気で、熱く語ってる人って、いいんですよね。自分が語りたいんだからね。
そう
聞いてほしいでもなく。わあ、それぐらい好きってすごいエネルギーですね。
好きは世界を変えます。
すごい。今、なんか、
僕はそれを感じたのは、はい、高校生の3年間、うん、僕ずっとある一人の女性を片思いして好きだったんですよ。で、その期間中って、片思いしてると、うん、めちゃめちゃ努力できるんですよ。
わかる。恋のエネルギーはすごいですよね。
僕ね、5年間ぐらい、学生時代、うん、高校から大学時代の5年ぐらい、高校から大学の5年ぐらいかな、4年ぐらいかな、うん、1日も欠かさず腕立て腹筋してたんですよ。
意味がわかりません、今。今の時点でどういうことですか？
もうその、いつか付き合ってもいいように、体を鍛えてたんですよ。
あ、そういう設定。彼女と、いつでも
5年間、片思い、はい。大学2年まで片思いしてて、2回告白して2回振られたんですけど。
2回、偉いですね。それでも、それでも。
そうそうそう。
2回ですもんね。普通1回でもめげそうなのに、2回。
5年間で2回告白しました。
で、どっちも振られて。
どっちも振られました。
筋肉つけたけど。
筋肉つけ
た。なんか方向性が違ってたんじゃない？
でも、その間って、すっごい、いつ彼女と付き合えてもいいように、会話が弾むように、洒落た映画の会話を一日何本も見たりとか、めちゃめちゃ努力するんですよ。
うんうんうん。それはこうそうしたんですか？
そうしなかったんですけど。付き合えなかったんだね。
そうですよね。もうその先をイメージして、うん。
でも今ね、作家として全部生きてますから。
素晴らしいですね。これも。はい、
本だ、読んだ本とか全部生きてますから。
ネタとして言えるだけでもすごい、はい。そうですよね。好きなエネル
ギー。
筋肉は生きてるんですか、今。
筋肉はもう生きてないです。もう筋肉も全てなくなりました。
やっぱり鍛 伝えないと。
もう肉しか残ってないです。肉しか。金は消えましたね、金は。
ムキムキはない。
金はどこへ行った状態になってます。
それでどっかで素敵な感じになってる。なんか映画みたいになってる。いやー、それぐらい、もうね、熱い、その時の 5年頑張ったっていうのは、すごいなー、はい。こういう話がね、翡翠さんファンにとってはたまらないわけですよね。
というわけでね、ちょっと長くなっちゃいましたが、
はい、
とにかく好きを極めたら、好きを極めるって、まずはあなたがもう好きな分野を10冊、深めてみたら、ね、星座のことだったら全部ね、星座のことを1時間語れるっていうのも素敵だと思うしね、お花のことを1時間語れるっていうのも素敵だと思うし、そっから何がいいかって言ったら、好きなものを語ってるとき心のエネルギーが上がるので、そうなってしまうと何をやってもうまくいくモードに入ってっちゃうっていうね、というわけで、またね、来週月曜日お会いしましょう。
はい、いつもありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。